マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア日賀博士と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザンマネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、現在の日経平均株価ですが、33円33銭高い 27,505 円96銭と、5番に入って一旦マイナスに沈む場面もあったんですが、今は小幅高水準と。ただ、まあ、商いもそんなに増えてませんし、
いつ見たって同じ値段ですからね別に
雇用統計を控えてと
言うこともないんですけど今日は、まあ、さっき江田さんとも言ってたんですけど、こんなイースター休暇の時に雇用統計やめてくれよみたいな話で ね、 でね、何考えてんだよとアメリカは
いや何も考えてないから、まあ、そういうふうにするんですよ、
まあ、バイデン政権にありがちのあるあるなんですけどね。まあまあ、そういう中で雇用統計待ちということでポジション調整が行われたり、はい、あと金利がね、まあ、結構このところもう日替わりメニューみたいな動きしてて、ドル円もそれで振らされとるんですけど、はい、まあ、一つはアメリカがもうね、利上げ停止するっていうその観測が相変わらず強いのと、もう一つはね、脱ドル化の動き、うん、もうサウジがその原油の決済をね、要するにその人民元建てだとかそういうなんでやっとるもんで、はい、ドル石油本位制、要するにドルと金の交換をやめてからドルの価値を支えてきた、
はい、
石油本位制が崩れちゃったわけ、うん、でそんなもんね、今すぐにドルが大暴落するとかいう話じゃないんだけど、この地政学リスクも相まって、まあドルとアメリカの黄昏っていうかね、うん、そういう報道が山ほど吹き出してきて、イーロン・マスクなんかもそれに乗っ取って、はい、でトランプはもうドルは終わっとると、我々の通貨暴落するんだと、うん、いうようなことをね言い出したりして、まあそういう長期的にはそういうややこしい、
はい、
でドル円が動きが呪いんですよ。それでもそれは今日本っていうのは、まあ、ずっと貿易赤字が続いとるんで、輸入のね円売りがいつでも出てくるんですよ、うん、だから動きがのろくて、むしろドル円よりねユーロとかポンド見てる方が、まあドルインデックスっていうか、まあドルの総合的な動き見るのには便利なんだけど、
はい、
まあそれにしたってうだうだした動きでね、であれゴールドだけがちょっと気を吐いてまして、その脱ね、うんうんうん、ドル化の動きで、まあやるもんないなと。でまあもう一つはね、どこの国にも投資するとこがないと。私もミーティングしたんですけどね、今週何回かいろんなとこと、
うん、
もう投資するとこないやないかいと、うん、日本ね、PBR1 倍でいいと、ずっと1倍割れてないんですかで取引所がね、企業に口出ししてくるという。
ああそうみたいですね、今
世界でも類を見ない政策を取ってて、うん、そういうことをやればやるほどね、日本から金が外に逃げていくんですよ、うん、だからもうほとんどね、黒田さんの緩和でね1500兆円ぐらい、やったんだけど、はい、そのうちの3分の1ぐらい日本人の金がもう外に出ちゃってるわけ。これ皆さん暴落でもあったらまたキャリーの巻き戻しになるじゃないですか、うん、だから需給はもう円安なんですよ、実需の、うんね、あとはねアメリカの金利とそういう脱ドル化の動きと3つ絡まってすごいややこしい相場になってるなということなんですけどね。
まあ今週ね西山さんとも話してカードゲームにねお金が流れてんだよねとか
って、いやだからどこに金持ってくんだっていう時にね、いやアメリカダメじゃんと、
はい
ね、バイデン政権なんか投資する気にならんと。だって白いもん黒って勝手にトランプ逮捕するとかね、政治的に法律変える国になったらもう中国と変わらんそんなとこに金入れてられるかと。じゃあヨーロッパどうだと、ヨーロッパ自滅じゃないかと、もうウクライナとロシアのあれ で中国も怖くて金入れられないと、うん、どこもないんですよ。ほいでね、中には暴落したら、
はい、
仮想通貨解体する中人もいるわけ、ビットコインとか、どこの国も携わってないから、投資する国がないんで、
うん、
まあだから今買えって言ってんじゃないですよ。まあそういうね、もう運用なんで、かといって現金持ってても現金も一つのポジションではあるんだけど、ね、うん、インフレになったら劣化しちゃうでしょ、うん、
で現実的な金が
すごい難しい時代だなという話ですね
そして比嘉さん、為替の方はまあ比較的落ち着いた週ではありましたかね。
まあそうですね、うん、まあ後でも話そうかと思ってましたけど、まあ、どちらかというと出てくる指標が今週っていうのが全部弱いよねと、はい、で、まあ、先ほど西山さんがおっしゃってた通りで、なんか年3回4回利下げ、はい、なんでっていうのを思いながら私の頭の上はハテナマークがずっと、ただ、ね、今週たまたま出てきてる数字がそれだけでもうそういう判断になるのというのは、
ね、ドル急落したらね、利下げしてインフレがまた吹き出しますよ。
そうですね、
そんなことアメリカできるのという話も一方で根強くあるわけよ、うんうん、
根強くあるのになぜかでも
年3回4回
の利下げって盛り込んでる、どういうわけわからないなと思う。
いや、それはもう景気後退に入るっちゅうね、うん、ことなんですよ。だから要するに、今までは悪いニュースはもうあのアメリカの当局のそのなんだ政策が出てくるんで買いや買いや言うとったんだけど、比嘉さん言うようにね、いや金利下げられるのと、うん、今インフレですよと、
うん、
だからすっごい難しい相場になってるわけですよ。
どういう理屈なのかがわからない動きをとにかくしてて、
それでマーケットテーマっていうのはね、為替も金利差だけじゃなくていろんな要素があるから、実需から何からそれこそ、もうマーケットテーマが何に焦点をその当ててるかっていうのを考えて投資しないとダメなんだけど、それがね、日野さん、日替わりメニューで変わってる。いや、
だからそうなんですよ。あの変な話なんですけど、よく世界の株価なんかで10年債とか見てるんですよ。ちょこっとだけ上がったらドル買われるし、ちょこっとだけ下がっただけ
でドル売られるし。日本の金利この前跳ね上がったでしょ、うん、あれね、もっと円高にドーンとなってもいいんだけど、金利が上がったことすらニュースに出てこない。
そうですね。
で、入札が不調だったと、前日の言っとるんだけど、うん、全く無視みたいな感じで、
下がった時もニュースにはなってなかったですよね。いや、
だから報道規制でもしてない、ね、
まあ、こちらにしても日本の金利に関して注目を浴びるのは、まあ、今週末で一旦あの日銀のトップが変わるじゃないですか、ね、まあ、そこからもう一回ぐらいはですね、ちょっと注目を浴びる場面が出てくるかなと思いながらも、うん、まあ、それよりも結局のところ、はい、なんだかんだであの金融不安というものもいつの間にかまた落ち着いてきちゃってるじゃないですか、
はい、だから今 QE 相場でね、アメリカの株が上がっとるのは、まあ、あの日米、日本、アメリカ、欧州の三中銀のね、
はい、
ポートフォリオが上がったんですよ、その総資産で。それと株価って連動しとるだけだから、あんな業績も何も、今度発表されるね、アメリカ企業の業績なんかボロボロですよ、もうゴールドマンが言ってるけど、だから要するに、中央銀行が金ばらまいたら買いましょうと、うん、それだけの話 で今もうアメリカは落ちてるんですよ、ポートフォリオ、はい、だからまあ戻しもね、まあ、そこそこいいとこまで来たんじゃないかっていう人もいるわけです。
うん、ね、こう出てくる経済指標をどう受け止めればいいのかっていうのもね、まちまちな感じもしますが、この後ちょっとそのあたりしっかり伺っていこうと思っています、はい、この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。そして投資についての質問なども随時受け付けしております。この後ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
あのリートの祭典が名古屋で開催。ラジオ日経、プロネクサス、東京証券取引所共催、 J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります。参加ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、Jリートファン in 名古屋をクリックして詳細をご確認の上お申し込みください。抽選で150名様を無料ご招待します。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアです。ドル円131円の6869、ユーロ円が143円の7175、ユーロドルが 1.091518 での推移となっています。では今週の為替のポイント、 日賀さんお願いします。
はい、まあ、先ほどもちらっと申し上げた通りですね、まあ、今週出てくる指標が全部弱いよねというようなところからスタートと、まあ、ISM の製造業景況指数であるとか、はい、まあ、非製造業景況指数、まあ、ISM は相変わらず50割れというようなところ、製造業の方ですね、50割れっていうところでもあるんですけど、まあ、あの非製造業、まあ、サービスの方はどうなんだろうねっていうふうに言われながらも、やっぱりそれは、まあ、かろうじて 51.2 っていう、まあ、前回が 55.1 だったかところからすれば、まあ、そこはまた下がったよね。で、雇用も、見てると前回54だったのが 51.3 になったから、まあ、そうは言いながらも、高不況の分かれ目の50よりは上にはいるよねという言い方、はい、で、普段めったに注目浴びないジョルツの求人件数なんていうのでも今回動いてたかなと、まあ、っていうのもだからその境目の1000万という数字、ここを2021年5月以来に割り込んで993万件だったっていうところでなんか反応してるんですけど、今までこんな数字でなんか動いたっていう記憶がないのに今回、
まあ、イエレンが流行らしたんですよ、ジョルツはね、労働問題の専門家だから。
ただそうは言いながらも民間の方でやってるなんかインディード社のあれを見てると、それほど求人件数って減ってないよねっていう。
それはね、企業が求人広告ってずっと広告として雑誌とかね、うんうん、ネットとかに載せてるわけ、
はい、
載せてるだけで一人も取らないんだって。だから指標はいいんだけど、実際にはね、マネースクエア、社員募集っつって、そこら中の媒体に広告が出てんだけど、一人も取ってないと。
詐欺じゃない。
統計だけはいいんだけど、いや、それを言っとるのよ。これで、その、なんでかちょっとね、アメリカのその好景気の取り出って、失業率の低さと、うん、要するに労働市場だけがまだ壊れてなかった。他の全部ぶっ壊れてる、うん。それが今、急に悪くなってきたんで、ジョルツにも焦点が当たっている。
まあ、どちらにしたって、金融不安がありました。だから金融機関での、まあ、そういうようなですね、首切りというのも当然行われただろうし、うん、それと並行して IT はずっと去年からずっとやってますよねっていう、うん、だからまあそういう、ただ全体のパイからするとそれだけ、それほど大きな数字じゃないのかなというような個人的に思うところもあって、でまた ADP もまた予想より悪かったよね。まあ、次から次によくみんな、皆さん、雇用統計があるからといって反応してるかなというところなんですが、さすがに。
ディズニーじゃない、マクドナルドまで、リストラ始めたよね。あ、びっくりしちゃった。
だからまあ、昨日に至っては、さすがにイニシャルクレームにも反応はしてたかなというところでもあったんですけど、うん、なんかこう、日を追うごとに弱い数字に対しても、もう縮小気味な雰囲気、まあ、うん、今日がまあ、グッドフライデーだっていうこともある。とは思うんですけども、
ですよ、日賀さん。
まあ、そう言いながらもですね、まあ、弱い経済指標を受けてアメリカの10年債というのもやっぱりじりじり、2年債と同様にですね、じりじり景気後退を、まあ、示すような動き、さらには、まあ、今までだったら、まあ、金利が低下すれば株が上がるよねっていうところだったんですけど、株も今回はそこまで反応しない、景気悪化っていうことになってくると、まあ、なかなか反応しきれないよねっていうところもあって、まあ、以前から言ってる、本当に景気が悪くなるんだったら、金利は下がって株も下がらなきゃおかしいよねっていう、はい、そのあれなのかっていうと、私はまだそうじゃないというところが、思うところがあって、今週たまたまそれが続いて、じゃあ1回だけの数字でこれで年3回の利下げになるっていうのは、あまりにもですね、ちょっと極端な反応でしかないかな。
結構いろんな説があってね、うん、日賀さんが言ってるのが、まあ、まあ、今日私も持ってきたんだけど、市場の予想を。あとはね、打ち止め期間が結構長く見て、要するに利上げ打ち止めして、これ株式市場には最高のシナリオなんだけど、リーマン前に打ち止め期間全部上げたわけですから、で、来年になって利下げするっていう話もあるし、だけど今のね、ブレまくりの FOMC 見てたら、そんなもんいくら予想したってさ。
FOMC は私ブレてないと思ってて、別に要人発言を見れ
た、ブレまくってますよ。だって
でも高派じゃないですか。
この前の11月までね、インフレはこれだけすごい指標なのに一時的だって言って、ドットチャートに日賀さん何の意味があるよあれ。
まあまあそれはないですよ、ね、
うん、で当たったこと一回もないんですから、うん、 多分そんな人らの予想なんか聞いてたってしょうがないと。
だから昨日なんか珍しくね、またブラードさんが久しぶりに言ってて、インフレとの戦いを続けディスインフレの軌道に乗せる取り組みをする良い機会だと。
良い機会っていうのはまだ利上げしろってこと、
戦うための利上げは続けていくべきっていうのもはっきり言ってるというところで、まあ少し、金利の方も戻ったで、まあ、っていうところではあったんですけど、まあ金利が下がる、どちらかというと年あの収書からは金利が下がっているということで、ドルは売られやすい環境でしたねということで、ドルインデックスも、じり安というところで、まあ、その反動っていうわけじゃないですけど、割とユーロは逆に対ドルでしっかりというような動きにもなってましたし、
ユーロもポンドもさ、景気良くないのに買いにくいんだよね。
いや結局だから、じゃあアメリカは利上げしないんじゃないの。でもユーロ圏に関してははっきり ECB はもう言ってるじゃないですか、まだ利上げを続けるっていうところの、そこに、まあ、あのそれがそういう動きの表れなのかなと。
だ
から、まあ、
金利だけの純粋な世界だよね
っていうところでの動きなのかな、
まあ、あとはドルがあの嫌悪されとるというか、ちょっとやばいんじゃないのみたいな話で、まあ、カウンターの通貨としてそれ買うしかないんだよね。
でただね、あのここのところ 3. 点昨日なんか 2ぐらいまで下がってましたよね、アメリカの純粋下がってた割には、うん、じゃあなんか一方的にドルが売られてるかっていうと、ドル円のレートを見てるとさほどそういう感じでもなくというところが、また不思議なところかなと思いながらも、まあ2週前でしたっけ、私この番組の最後のコーナーでドル円の130割れ、はい、あるいはユーロ円の140割れだったら買ってても面白いんじゃないですかっていうお話を確かしたと思うんですけど、うん、実はお客さんの中で乗ってくれてた人もいて、うん、でもまだじゃあその後って上がってたじゃないですか、うん、でもそこでリグってくださいねっていうの話はしてないんですよ、はい、キープでいいんじゃないですかっていう話をしてるんで、まあまあ今のところそれもまだ含み益の段階ではワークできてるかなと、うんいうふうに思いつつも、まあ今日じゃあどうなるのかなというのはちょっと気にはなるところなんですけど、一方で
東さんが言ったその日に130割ってましたもんね、ドル円。
ああ瞬間的に来ましたね、ユーロ円の140割れも来てて、
そこで乗ってくださったってことなんですね。
それでその後びっくりしたのは、あの日本の短期金利がね、あの暴落しとったんだけど、いきなり跳ねたんですよ。
うん、まあ、そういうのもありつつも、まあ一応キープっていうことは、私はだからまだ逆に言うと今日の雇用統計ってそんなに反応しないかなと思ってたりもするというか、人がどれだけいるんだいっていう、うん、
参加者の問題だよね、
うん、だからいくらそれでシステムトレードが動くって言っても
あんまり少ないとさ、結果動く場合もあるよ。
いやだからそういう言い方もできるのかもしれないですけど、何でしたっけ、株の先物が指標発表の45分後までは動くとかって、なんだそれっていうような、なんか中途半端なことをするんだなアメリカの市場もと思いながら、で一方で債券市場は反動でしょ、うん、っていうことになると、本当にだからどれだけの人たちが来るのかっていうのは非常に微妙、うん、でそれに対して昨日カナダなんかはだから昨日前倒してちゃんと雇用統計やって出してます。
普通はそういう措置を取るでしょ。
うん、でカナダなんかを見てても、まあ、失業率はずっと横ばいなんですよ、5% ぐらいで。はい、で、あと、賃金。正社員の時間当たり賃金の、ものを見てると、これも場合によってはですね、ピークをつけた感じも見えないよね。まだどっちに動いてもおかしくなさそうだなというようなところも見れるので、まあ、そういう意味では、以前から私この番組でも言ってるカナダドル円っていうのは非常にまた面白みがある。今一旦利上げは停止しましたけれども、はい、G7 の中で最初に利上げをしたのがカナダなんで、逆にその分だけ一旦ちょっとこれで様子を見るっていうのも全然それは不思議じゃないし、当然そこで今原油高っていうのも一方で進んでるじゃないですかっていうことになるんだったら、またそれに伴ってのインフレっていうのが、またインフレ率が上昇するっていうことも考えられなくもないので、またそこで利上げする可能性が出てくるということになれば、まあ資源国通貨という意味合いでも、カナダドル円っていうのは非常に面白いのかなというところもあって、まあ後で、高尾の方から紹介あるかと思うんですけども、戦略リストの方に今回、改めて、カナダドル円の戦略が、まあ掲載された、そんな感じの週ですかね。
比嘉さん、念願の。
いや、悲願のカナダドル。
一つだけね、その動画の中でお伝えし忘れてたのことがあって、はい、あえてここでお伝えできればと思うんですけど、シーズナルチャートってカナダドル円ってこんな感じなんですよっていうのがあるんですよ、
はいはい、
これね、今日ちょっと他のドル円とかユーロ円とかっていうのをちょっと持ってきてないんであれなんですけど、
年末までレンジじゃんねこれ
意外とだから上がった後レンジ形成してるっていうのが、ね、他のドル円とかユーロ円とかとは
かなり波形が違うよね。
そうなんです。で、8月がやっぱ下げやすいっていうのはこれはドル円とかユーロ円とかも同じなんですけど、うん、上がったところから下げるんだったら別にこれ本当に今西山さんおっしゃっていただいたところでレンジをただ形成してるねという、
まあ、8月のだから円高っていうのは円の方の要因だよね。
そういう感じだとは思うんですけど、うん、でも今度だからまた改めてドル円とかもお持ちできればと思うんですけど、全然形状が違うというところもあってあえて円絡みでカナダドル円をちょっと導入 したという経緯もあることを改めてここでちょっとお伝えさせてください。
としてはその隣の国同士の通貨ペアを持ってくると、
そうです、ね、
ドルカナダはドルカナダで、まああとは
OG キュイとかね、
この後のトラリピボックスのコーナーで、
そうそう、ユーロポンドとかね、うん、隣同士でやると。
はい、そして西山さんの方からですが、はい、脱ドル化が始まったと。
もう脱ドル化のニュースばっかりでね、私ももう整理ができないくらいいろんなことが起こってると。で、まあ結局ね、やっちゃいけないことをやっちゃったんですよ。で、アメリカもね、今まあ日本の報道だともうウクライナ前線つってわわわわ、まあね、国営放送から民放まで全部旗振っとるんですけど、まあ世界の報道を読んでるとね、実態はなんかそれ逆じゃないのというような面もあって、それはまあ現地にいないからよくわからないけど、これでね、要するにアメリカがまずいのは、うん、今までは中国育てたのはアメリカでしょ、あれ世界の工場にしたの、中国の仲良い人ってロシア気に入らんと、あるいはロシアと仲良くするときは中国とちょっと距離を置いてるとか、そういう政策取ってきたんだけど、バイデン政権になってロシア中国と両方の国とことを構えとる、うん、これは勝てんでしょと、
はい、
実際問題ドンパチになったら言うね。で、今回のまあトランプの報道もね、どうでもいいことで、まあどうでもいい裁判なんだけど、ああいう意図的に選挙に勝つためにね、トランプ潰しっていうのを法律使って最高裁だとか司法でもう絶対トランプみたいなやつが出てこない体制をずっとその作り上げてんですよ。選挙システムも郵便入れてね変えちゃうとか、そういうアメリカの建国の理念に反したことばっかやっとるから、他の国からしたらね、中国企業に投資しましょうと、いや習近平がなんか方針変わってアリババ暴落しましたと、それとアメリカも同じじゃないかという話になってくるの。いや勝手に法治国家だから安心してね、比嘉さん投資できるんですよ、投資っていうのは法律があるから。あんな時の権力者がね、勝手に自分のね、私利私欲のためにですよ、法律ねじ曲げて何でもええから豚箱入れとくと、あんなこと許されるのかっていうのがアメリカの、あれで、で結局世界の4分の3の国はアメリカのことをよく思ってないか、まあついても有利じゃないと思ってるわけですよ。で G7 だけがそういう縛りの中で、まあ、無理やりやらされとるんですけど、まあ結局その冒頭にも言いました、ドルを支えてた石油ドル本位制、まあ英語ではペトロダラーシステムと言われてるんですけど、それがね、アメリカべったりだったサウジが、もうプーチンの方にすり寄っとると。で、習近平が言ってですよ、昔金ドル打艦停止の時、アメリカのね、官僚が行って、サウジと話しつけて、石油決済はスイフト通じて全部ドルで、代金決済やりますと、それでドルの権威が保たれてたのに、のルーブル建てだとかね、元建てでいくらでも取引するでと、それはドル持ってる意味ない。もう一つはウクライナとロシアの紛争が始まった時にロシア人だっちゅうだけでオリガルヒの資産が差し押さえたり、ロシアの金であるアメリカの外貨準備が凍結されたと、なんか危なくてね、 持ってられるかどうかドルなんで、いう話になっちゃうってことを、その、ゾルタンポジャールっていうのはずっと言っとったわけですよ。で、私もね、そうは言いながら世界のドルじゃないですか、比嘉さん。基軸通貨なんだから、うん。で、それに変わるもんもないし、まあそれはね、時間かけて時間の問題だけど、まだまだ先の話だろうと。うん、思ってたら、思ってた以上に動きが早くて、はい、で、サウジの、今度の石油の減産なんてね、まあ、アメリカ潰しですよ、あれ。ほんと。お、すごい根性見せとるやないかい。というよりも、アメリカが落ちぶれただけ。で、今、その中でね、為替を動かす要因はいろいろなことがあるから、とりあえず金利差なんですよ。日本国債、ドル円レートっていうのは日本国債と米国債のね、交換レートですから、と、両方の金利が動かないとね、全くドル円っていうのは、去年、一昨年までみたいに、日本もアメリカも金利国有、債券市場国有化して固定化しちゃったんで、全然動かなかったと。で、アメリカインフレになって金利上がったんで、ドルが暴騰したと。いうのはあるんだけど、金利で見るとね、まあ、比嘉さんが言うように、まあ、疑問を呈してる人も多いんですけど、今の、2ページ、FF 金利の予想っていうのはね、5月3日、一時停止。で、次は変わったの。次、6月から利下げの予想になってたのが、6月も一時停止。要するに据え置きですよ、で、そっから引き下げに入ると。で、7月、9月と25ベーシスずつ、とりあえず下げて、11月はまた一時停止。で、その後下げて、で、まあ、だいぶ先の話ですけど、2024年の12月までは 3% 以下になってると。アメリカの金利は。いう折り込みになってるわけ。どんなもん金利ね、このライン見てたら比嘉さんずっと青い線が下がっていくんだから、ドルなんかもう買えるかと。それも為替の市場はそうなって当然なんですよ。だからドルインデックスがさっき比嘉さんが見せたチャート見てダラダラ下げとると。で、じゃあ金利の動きをチャートで見てみましょうと、3ページのアメリカの10年国債の金利。これも今ね、ピンクが買いトレンドで、ブルーが売りトレンドなんだけど、今売りトレンドで、アメリカの、まあ2年債も下がってるし、10年債も下がってると。で、下がってるんだけどね、皆さん、このチャートよーく見ていただいたら、今レンジの下限をちょっと割り込んできたと。レンジ相場だって横ばいだったんですよ、その、何月ぐらいからか、今年に入ってから、去年の12月ぐらいからもうこれ横ばいでしょ。うん、去年は 0.5 だとか 0.75 やって、勢いよく金利上がったんで、要するにその金利は、ドルも買われたし、あれなんだけど、今、なんか、どっち行くのかわからないようなチャートじゃないですか。で、アメリカはとりあえずもう金利は打ち止めだという話になっちゃってるわけ。で、翻って日本の方は、上田さんがなんかやらざるを得ないだろうと。まあ、OB もうるさくてですね、聞いてると。まあ動くんじゃないかと。んで、それが6月になってからしか動かんちゅう観測だから、今のところおとなしくなってると。で、実需の円売りが出て、ドル円もしっかりしてると。だけど、これ今週これ冷やしなんですけど、いきなりね、窓開けてぶっ飛んだんですよ。上にバーンと跳ねて。で、それはね、国債の入札が不調さとかいろいろ言われとんだけど、また 0.5 の上限まで来ちゃったわけ。だから、とりあえず、まあ、アメリカの銀行騒動もね、金、じゃんじゃんばらまいて落ち着いたんで、まあ、元に戻ってきたっていう見方もできるんだけど。
来週なんか、あれするんですかね、会見でもね、上田さんは就任早々の。
う
ん、
まあ、だけど、その、今ね、アメリカの金利が下がってる時に、ね、日銀も YCC を早く外せと、どさくさにまぐれて、変なアメリカインフレの時にやってったら大変なことになるから、うん、今のうちに多少のね、返り血を浴びても、やった方がいいという人が多いわけですよ。だけど、そんなことは私、上田さんじゃないんで、わからないと。
そういう時だからこそあれなんですかね、最近日銀が破綻するんじゃないかみたいな、そういうネタもいろんなところで言われて。
日銀が破綻するわけねえじゃないですか、政府が増資して終わりですよ。だけど、まあ、事実上は破綻なんですよ。うん、その国債の金利上がっちゃったらね、そら政府から何からっていうポートフォリオが全部壊滅的にね、日本の金利は 3% 超えたら、私は言ってますけど、大変なことが起こるんですよ。ただ、債券っていうのは、比嘉さん、 満期まで持ったら100で償還されるから、株と違って。評価損は計上しなくていいちゅう約束になってるんですよ。だけど中身のポートフォリオは、要するに債務超過じゃないかと。だからどっか国会議員が参議出して質問するとかね、国会で大丈夫かとか、そういう話にマスコミがわわ言ってきて、
マスコミさんがまたそれに乗ってるような気がして、
だから
増税増税
その後って何のフォローもしてないですよ。だからまあ要するに視聴率が取れれば何でもいいんですよ。
言うんだったら責任持って最後までちゃんと報道してくれ。
報告屋が責任なんか取るわけねえじゃないですか。
だったら報道するなって
感じです。いやだから報道なんで、報道じゃないんですよ、報告屋なんですから。で、5ページ、その中でドル円は方向感をなくしながらね、まあ日野さんが言ってたボトムからポンと上がったんだけど、今度またちょっと行ってこい気味になってると、
う
ん、
そうですね。
で、じゃあ今日の雇用統計と次の CPI か、
ね、
まあそれを見て、うん、動こうという腹だと思うんですよ。で、私はね、今直近の問題じゃなくて、仮にね、皆さんね、若林さん、日野さん、上田さんが金利上げたらどうするんだと。でそれがね、私は問い合わせの電話を何本か受けたんですよ。この国がブルームバーグに出て、6ページ、3兆ドルの黒田日銀レガシーが逆回転の恐れとアンワインドされるんじゃないのと、ね、要するに黒田さんがこの異次元緩和をやったために3兆4千億ドル約451兆円に上る日本の資金が、ね、投資として海外に、主にアメリカ中心に、ばらまかれたと。それね、リーマンショックみたいなのが起こったり、皆さん、なんか金融危機が起こりましたと、全部日本に帰ってきますよ。壮大な円高じゃないですか。私はね、どうしたの、あの、浜さんが言う、50円だって、こんなことが巻き戻されたらね、簡単に来ると思ってますよ。で、この例の日本円で451兆が問題になっとるんだけど、その後また後追い記事が出てて、ブルームバーグで。今度は上田さんに出口は任したと、黒田さんは。爆弾投資したわけ。いいやめ方ですよね、ほんと。あとは比嘉さんやっといてくれと。いう話ですよ。いやっていう話なんだけど、その黒田さんがじゃあどんだけ金使ったんだと、ね、人の金ですから、1550兆円実験に使ったと、金融の量的緩和、1550兆ですよ、比嘉さん。これね、海外はすごい評価してると。当たり前じゃないですか。世界の ATM として世界に金ばらまいてくれた日本に感謝しない奴がいないわけないと。だけど、これ今のさっきの話で巻き戻されたら大変なことになるんじゃない。あるいはこの世界的なインフレの2波3波が来た時に耐えられるんかいと、日本の国際市場が、いう話になってる。で、それでも、ここに書いてんだけど、私は実需って書いてんだけど、円復活にかけるヘッジファンドはね、逆に円高を狙って円買いしてたのは、今やられとると。短期的に。それはね、私はずっと言ってるんだけど、実需の輸入業者の円売りが、ほんとしつこいんですよ。で、取らなきゃいけない円売りのポジションが多くて、要するに、輸出企業より輸入の方が貿易赤字の分、実需の手当が多いんで、さっぴき円安になっちゃうんですよ、今。ほっといたら。だから、ややこしいなという。
新年度入っても、確かにここ数日なんかマーケット見てると、おっしゃる通り。
だから、下はしぶといのよ。その予約が入ってくるから。
うん、
で、ただし、私はキャリートレードっていうのは最終的にね、涙を見ると。だから、リグってどっかで降りないとダメだと、途中で。最後まで付き合ってたらえらい目に遭いますよと、その、円キャリーの巻き戻しとアンワインドが起きたらね。で、それが、次の8ページのリーマンショックの時の5ドル円。これは若林さん知らないですか？
知らないですね。
105円から当時、私とか日野さんとか現場にいましたんで、5ドルはキャリートレードだと金利は高いし、高金利通貨、はい、5ドルブームですよ。今のメキシコ円と一緒。
高金利通貨の代表格
ですね。金利は入ってくるわ、値段は上がるわ、言うことないでと。 で、これ、下げ幅が大きいんで、上げが小さく見えてるんだけど、右肩上がりってすごい上がっとるんですよ。
この前がそうですね。
前が、はい。ピンクのとこが。で、リーマンショックが起こったら、どうなったかって言ったら、105円レベルにおった5ドルが55円。これは、日野さん、レバレッジ2倍くらいでもかなりきついですよ。
う
ん、
そうですね。
もう飛ぶ。だから、こういうことがね、どっかアメリカで金融危機が起こりましたとか、何で起こりましたっていうことになれば、巻き戻されるということに注意しないといけない。うん、で、次、ドルインデックス、うん。ドルの総合的なね、今ドル円の動き、さっき言ったように実需も入ってややこしいんで、うん、ドルインデックスで見たら、まあ、ユーロが6割ですから、まあ、ユーロ見てるのと同じだっていう話もあるんだけど、うん、明らかにこれはアメリカの利上げ観測が後退した去年の11月からずーっと下げトレンドなんですよ。私のね、これ一回ピンクになってるでしょ、直近の。だけどこれは行ってこいでトントンでもう降りたみたいな感じで、今またドルインデックス先物は売りになってるわけ。あの、ブルーに、水色になって。だからドル安相場なんですよ、一言で言うと。
だからね、ドルキャリートレードっていう言葉もなんか出てきて、じゃあ何をその相対で買うのって言ったら、新興国通貨って多いよ、うん、
だからまあドルは今やね、日野さん、高金利通貨なんですから、
うん、
ね。
いやでも高金利通貨を
何で調達するのって言ったらええんです。
でも売るってことになると今度その分のスワップとかの負担があるから長く持てないっていう、うん、そういうデメリットもあるじゃないですか、う
ん、まああんまり成功するかどうか分かんないけどね、うん、そういうのは。で、私はね、この何が起こるか分からない時代に流動性のないものはやりたくねえというのはあるんですけど、うん、まあで次ユーロ見てもらうと、今これは水色が売りで、ピンクが買いですから、これは買いトレンドですよね。ドル円より分かりやすい
です。ドルインデックスの逆の形をしてるだけに過ぎないってことですよね。
うん、は
い、
私、ポンドなんか買う、買う理由はないっていつでも言っとるんですけど、そのポンドでさえですね、11ページ。結構、顕著に、なんか一歩一歩確かめながら上行っとるみたいな動きになってて、なかなかいい相場だな、ということなんですよ。うん、これ3時回りましたけど、ここで一回切ります？
そうしますか。
はい。
すごい、切りが良ければ。
はい。なんか資料の、枚数が多いんで。
わかりました。
全部できるのかなと思って
ます。後のコーナーで、続きお話伺おうと思います。はい、日経平均株価、大引きを迎えて45円68銭高い、27,518 円31銭で終えています。この後詳しく伺っていきます。ここまで、マーケットサインでした。
マネーに対する食わず嫌いありませんか？フォーユーと学ぶ日本経済。お金に関する心配事は山積みだけど、どうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
Today's Market のコーナーです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからは鎌田新一記者とともに伝えていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日経平均株価3日ぶりの小反発となりましたが、それまではね800円ぐらい下げてましたもんね。
小動きですね。それで木曜日水曜日の下げに対して反発が鈍いですね、
は
い、
そうか、下げる場面もありましたしね。
これね、仕方ないですよ、
うん、
経済指標が悪くて、それでアメリカの金利が低下してドルが弱含む、ね、そういうと日本株それに弱いですからね。
世界の金利あ定期敏感株
そうです、それが弱い
連動性なくなってたよ、ね、
それで、ね、思い出したように、うん、こういう時に売りで取るのが、うん、ということで他の国の株下げてないんですよ、うん、ドイツなんか全然下げてないんですよ、うん、ただ木曜日金曜日はちょっと日本が下げのトレードで捉えたと、うん、ただこれですね、ちょっとあんまりないことなんですけどね、今晩 雇用統計発表されますね。で、
インスタだけどね。
それでアメリカの株式市場は休場ですよね。
はい、
じゃあ雇用統計の結果を株式市場として織り込むのは東京株式市場じゃないですか。
月曜日週明けのね。
ね、週明けの月曜日の株式、東京株式市場がその雇用統計の結果を受け止めなきゃいけない。それで、今週の株式市場、日本の市場は、アメリカの弱い経済指標を受けて、求人件数がね、1000万人を割ったとか、うん、ISM はサービス業も製造業も良くないですとか、ADP の雇用統計は、前の月と比べると、45%も減ったとか、うん、それで、
まあ3連発あの日来たわけですよ。
ね、悪かったじゃないですか。じゃあ誰も言えないじゃないですか、今晩の雇用統計の、ね、数字が悪くて、それでアメリカの株式市場が参考のためにそれを見ることができずに、来週の月曜日の日本の市場がそれを受け止めるっていうことになったら、これ良ければいいんでしょうけどね、30万人雇用者増加とかだったら、これはドルが上がって日本株も買い戻しが月曜日にドーンと入るっていうことは、これはあり得ると思います。
予想通りでもいいんじゃないですか、
う
ん、
それは売られてきましたからただね、ただ分かんないんですよこれ、要は日本の市場っていうのはすごく短期取引の株式取引で、短期取引で1日上がったり下がったりするわけですね。でも1日上がったり下がったりするけれども、今は13週移動平均、26週移動平均、それから52週移動平均、ほとんどみんな2万7300円から2万7400円、はい。西山さんがよくね、日本株はいつ見ても同じところにあると。
本当に、とても一緒じゃないですか。
2万7500円なんだみたいなイメージ。
それで今の位置っていうのは、その今言ったような3ヶ月平均、6ヶ月平均、1年平均。そう、大体そのあたりなんですよ。
いや、だって今日私ね、日本の証券会社と、シンプガポールの証券会社と今さっき会ってたんだけど、彼らも言っちゃうんですよ、いつ見ても同じ値段じゃないですか、
は
い、
だからこれ結構、このボックス券っていうのはやりやすいですよ。
そうですよ。だから、この同じレンジで延々動くんですか、ええ、
だからもしもこれで失業率が悪くて、雇用統計で実はマイナスになったとか言ってね、非農業雇用者が。それで月曜日に先物が売られて、日本株が2万7000円割れとかありましたら、このボックス券だったら、じゃあそこを思い切って買えばいいとかね、そういうトレードがいるんじゃない
ですか。下から絶対日銀が買いに来るんだから分かりやすいじゃん。
まあでも 2% 下がらないと買えないんで、うん、今あまりこの日銀よりやっぱ自社株買いの方が、それで個人、
いやだからそれも取引所の介入でしょ、一倍割れ許さんぞと。
それで個人の人がですね、長期の資産運用で日本株下げたとこ買うんですよ。3月も記録的な海外投資家の売りに対して個人が買いましたから。だからもう、下値は、強い。日銀が買うより、ね、1億人の日本人が買う方が、
1億人は
いない。1億人はいない。
ゼロ歳児までやってないじゃ
ないか。2000万人の個人投資家が買う方が、これは安定してますからね。
なるほど。
だから、個人投資家っていうのはでも高値は買わないですから。
私はね、そういう個人投資家だけでやったらいいんですよ。まあ、機関投資家もいるけど、もう余計な日銀度が入ってくるなと。
それ、日銀は入ってこなくていいと思います。ただ、海外の投資家はやっぱり日本はグローバル企業が多いんで、それ、海外の投資家が日本株のグローバル企業に関心を示すっていうのは、僕は日本人として誇りを持っていいんじゃないかなと。
いや、海外は当然入ってきますよ。それはいいんだけど、まともな市場参加者だけでね、GPF とかね、その日銀とか、そんな池の中のクジラみたいなのが入ってきたら市場おかしくなるでしょ
う
と、
まあ、私はもう別の中央銀行が株式を買うっていうのはそんなにやらなくていいことなんじゃないかと本当に思ってます。
ちょっとやってくれと。
いや別にやらなくてもいいかなと思った。あと暴落した時だけやればいいんじゃないのかなと思って
ますよね。それはそうですよ、
はい、
ちなみに鎌田さん、今日株アメリカの株って先物の方は雇用統計発表後45分間はオープンするらしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だからそう、なんで中途半端なっていうのを冒頭で話したんですよ、そんな。
でも、日経平均の先物の売買、これは代償で、行われますんで、その株の、代償の株の売買で、なんとなく雰囲気はつかめるかもしれませんよね、これは。うん、ただ、やっぱり海外の投資家ですとかって、結構、短期的に鞘取ろうとするっていうお金の比率が高いじゃないですか。これがやっぱり厄介ですかな、来週の月曜日については、
ね、ちょ っとその経済指標が悪いと利下げなん、はい、緩和的な動きっていって買われてた時代はもうじゃ
あもうないだめだめだめそれはもうで来週の物価統計ありますよね、はい、で一番ちょっと怖いのは、物価統計で、そう数字があんまりこの物価の伸びが抑制される、はい、で物価が抑制されてそれで、金融緩和の時期が早めになるっていうことになってでアメリカ株が上がらないっていう状況になった場合、はい、なんだじゃあもう金融緩和は全然材料にならないって言ってアメリカ株が売られるっていうようなことはちょっと心配されますよねそれ、
うん、
去年は高材料だったのに今年は全然もう上がらないやと
でもその CPI はが高かったら物価はまだまだ高いぞ
それダメですそれもダメです
ダメですか
だからあんまりいいことない
難しいのは CPI 下がっとるのは景気後退やないかという話にされちゃうんですよ
だからどっちもねちょっと今雰囲気が悪いんですよ悪くて株が上がらなければじゃあどうやって上がるんだと、はい、で強ければあダメだって
だから、まあ、基本的には鎌田さん個別企業の業績でしょ
う
やっぱり
そうですね、うん、決算発表にな
るもう始まる
来週の一番最後ですねそれで銀行株で
そこが本番なんじゃないですかだから
そうですね
なんかどっちかというと雇用統計はまあそんなに影響なく、うん、来週になったら来週になったで CPI の結果見てから動こうかみたいなそんな感じになるようなそんな気もしますよね
で CPI であんまり伸びがなくて、それで、業績がそんなに悪くなくてそれで小売売上高や鉱工業生産指数が割に底堅い数字でっていう風になるのがいいんじゃないですか、うん、いいんじゃないですかって言ってもしょうがないですよねそんなこと言ってもしょうがないですけどそうなるといいんじゃないかなと思います、うん、
なるほど、は
い
まあ、それがベストシナリオだと、
ね、
経済指標はほどほどにいい方がもう良くなってきたじゃないですか、
うんマザーズ指数は今日も続落して2ヶ月半ぶりの安値ということで商いも2兆円割れというのは今年初めてだという日だったと、
はい、そうですね小型株はアメリカでもラッセル日本2000というのが弱いですからねこれはもう貸ししぶり金融機関の、今金融機関人員削減に動いてますけれどもねそれでこれから貸ししぶりこのあたりが中小企業に影響を与えるというような部分をですね警戒してますね
なるほどということで、まあ、来週の注目はその、まあ、CPI 良くても悪くてもいい塩梅に落ち着いてほしいなという注目ポイントだということですね。あと週後半の金融関係の決算、
はい、貸し倒れ引き当て金3月のシリコンバレー銀行の状況を受けて、うんまあ、どのぐらい積むか、いやいや心配ないよということがコメントとして出てくると自信を持ちます
なるほど、はい、ということでここまで鎌田さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
ありがとうございました
ということでマーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価は45円68銭高い 27,518 円31銭で3日ぶりに反発して終えています。トピックスはプラス 4.16 ポイント 1965.44 ポイントマザーズ指数はマイナス 3.40 ポイントで 730.43 ポイントです。そして売買高です。プライム市場全体の商い売買高が8億2000飛び409万株、そして売買代金が1兆9995億5300万円、そして値上がり銘柄数がプライム市場全体の 62.4% で1146銘柄、値下がり銘柄数が全体の 32.4% で595銘柄、変わらずが94銘柄となっています。そして商品指標です。直近の東京金先物、国内の金先物です。1グラム8512円で14円高 0.16% の上昇。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり6万5490円80円安で 0.12% の下落となっています。ではここからは西山さんから先ほどの続きと、はい、アメリカ市場について、
まあドル安相場だっていう話をしたんですけどね、はい、次資料の12ページこれはね、その脱ドル化っていう記事のまあオンパレードでね、まあすごいんだけど、まあこれドルタンポジアルっていうのはまあクレディスイス、
はい、
UBS に吸収されたそこのね、まあ最もまあ誠実で信頼できるアナリストと、もっとあれですよ、連銀にいたんでね、まあ、非常に頭のいい人なんですけど、その人がウクライナとロシアのね、あれが起こった時に、まあこれドルはまずいと、 まあ、警鐘を鳴らしとったわけですよ。まあ、先ほどから言ってるようなね、安全な通貨じゃなくなったと。外貨準備募集っていうのはもうドルに対して致命的な出来事だと。それがね、まあ、思ったより動きが早くて、今ね、なんだっけ、教科書に載るようなことが、事態が起きてるんだけど、はい、全然誰も騒いでないと。まあ、一部のオルタナティブメディアが騒いでるくらいでね、ブラジルが人民元建てでもう取引すると。ね、あの、ルラが、あの、習近平と、まあ、手握ったと。で、なんだっけ、このバンコーバコム BBM っていうのがね、要するに、米国が支配するグローバル決済システムに代わる中国の CIPS の直接参加者として中国の決済システムでやりますと。スイフトの崩壊ですよ。縛りがなくなった。で、まあそんなもんは元からやっとんだけど、まだそんなにでかくならないだろうと思ったんだけど、まあこれ資源の取引するんでしょうね。参加者と。で、まあこれ終わりの始まりじゃないかということで教科書に載るんじゃないかと。で、フランスもね、なんと、人民元建てで、今中国と液化天然ガスの取引やっとるっつうんですよ。こんなもんドル石油本位制がもう、やばいじゃないか、という話。で、次の、13ページ。これはね、世界の脱ドル化が加速する7つの、兆しと、いうことで、いろいろ出てんだけど、何十年もの間米ドルは世界の通貨の王者として君臨してきましたが、今劇的な変化が起きています。中国、ロシア、インド、ブラジル、サウジアラビア、その他の国々は今後数年間米ドルへの、依存度を大幅に下げるような動きを取っとると。もうね、な、外貨準備募集されてるようなアメリカに金なんか置いていかないということで、で、アフリカはもう中国がね、抑えちゃってるから、全部。まあ、グローバルサウスって言っても、だから、インドと中国で28億おるわけですよ、日野さん。とてつもないパワーでさ、アメリカなんか、所詮3億の国じゃないですか。日本も1億でしょ。いや、これはすごいことになったなと。で、まあ、そんなこと言いながらも、私もその一人ではあるんだけど、ほとんどのアメリカ人はこのことを全く理解していないと。一方、地球上の多くの地域では、米ドルの重要性が今よりはるかに低くなる未来に備えて準備しとると。まあ、だから、石油ドル本位制が崩れてね、金本位制に戻せっつってね、共和党の議員が3人、今週法案出したのよ。戻せるわけねえじゃんね、あんな山ほど借金があって、どうやって金と交換するんだよと、本当。まあ、非現実的な法案が出てくるほど、やばいってことですよ、アメリカの借金も。だから昔はね、戦争も、金がなくなると終了と。今や臨転機いくらでも回しますんで、いつまで経っても終わらないと。で、次の14ページ。まあ、これ、ドル紙幣のあの、青技作っとんだけど、パンチ食らってね。いや、もうドルもね、ダメだと。で、まあ中国がね、まあ基軸通貨を狙ってるとは私は思わないんだけど、要するに、グローバルサウスの中で決済システムを、もう、作ってて、ロシアがね、今中国のシップスばっか言われてるんだけど、ロシアはね、ブロックチェーンを使ったデジタル、取引をもうこれから世界の貿易で使ってね、自国通貨同士でデジタルでやると。でね、それはね、皆さん、我々死活問題で、もう投機の為替なんかやめろと。そのデジタル通貨は貿易のブロックチェーンで相対取引でしょ、若林さんがアメリカで私が日本と。そうわかるわけですよ。それを電子決済するだけで、この投機とか余計なことをするやつがいるから、為替レートが変なことになったり、いろんな災害が起こるんだと。だけど、私はそれはね、流動性の供給という意味では、投機のあれも必要だと思ってるんですよ。だからそんなこと言ったら株式市場なんかいらねえと。ね、ものづくりだから日本してたらいいんだと、真面目に。いう話にもなってくるんだけど、ただロシアは、そういう、もう私は紙の時代は終わったって言っとるんだけど、実物資産とか物の方が、これから重要になってくるっていう時代をね、睨んで、 デジタル通貨もそういう進歩的な案を出す。日本はやっとるんだけど、どういうデジタル通貨になるのかは今のところ全く不明ということだけど、まあ国民総背番号制は実施されるだろうと、その時に。で、まあそれはともかくね、15ページ。サウジアラビアが、なんだ、上海協力機構に参加すると、うん、中国のあの経済圏に入るのかと。で、サウジはそっちの方が得なんですよ、アメリカと付き合ってるより、はっきり言って。損得感情でね、中国と仲良くした方が金が儲かると。で、アメリカは全部はしごを外されますんで、何してもね。まあ、そういうね、こんなアメリカべったりだったね、ドル石油本位制をね、決定づけたサウジアラビアが、中国に寝返っとるやないかと。これは歴史的にすごい大きなことなんですよ。で、まあまあ中国、まあアメリカと反発しとる中国、ロシア、インド、パキスタン、カザフスタン、キルギスタンと、なんだから、まあ、そういう連合がもうできてって、これから中南米もそれに入って、アフリカも入ってくるぞと。まあ、人口で言ったら世界の4分の3はグローバルサウスなんだから。で、アメリカさっき言ったようにね、ロシアと中国で2正面でね、構えて、勝てるんですかという、あれに入っとる。まあ、アメリカもイギリスももうアングロサクソン金融はね、もう終わったって言われとるんで、これから何で食っていくんだと。で、まあ、その次はね、これまで、まあ、イランがね、その中国と加盟するっていうのはわかんだけど、上海協力機構に。カタールとエジプトもね、親米だった。中国につきますって言っとんですよ。これはなんか変な時代になってきたなと。で、まあ、もう一つびっくりしたのは、私もこれで損したんですけど、16ページ。いきなりサウジが減産だと。これアメリカからね、増産せえ増産せえってバイデン政権からわーわー言われとったんですよ。さあ完全に無視して、減産しますと。いや、アメリカも舐められたもんだなと、もう勝ってたったらできないようなことも平気でやっちゃう。で、これ面白いこと書いてるんだけど、サウジアラビアが、あ、これピーター・シーフが言っとんだけどね、サウジアラビアがバイデンが売った。要するに備蓄で全部売っちゃったでしょ、戦略備蓄方針、あの、インフレ下げるために。で、それね、70以下で買い戻さんならなんですよ、みんな。だけど、そうはさせじとね、サウジがバイデンに損させてやると。ね。いうことで、で、これさ、ドルの価値が下がって、うんぬんしたアメリカね、長期的にはこれ貿易でアメリカが損するんじゃなくて、軍隊も弱体化していくわけ、こういうことやられると。もう大阪城なんとかの陣じゃないけど、だんだん外堀が埋まってきとるんですよ。で、次がね、これを受けて油の値段が上がりゃ全部物価が上がっちゃうでしょう、なるからなるまで。で、 FOMC は大変だと。 OPEC がこんな計算したんで、中央銀行は日嘉さんが言ってるように利下げどころか金利なんか下げられるんが一応話になってる。わけがわからん。で、17ページ。あ、これが出た、中国とブラジル、米ドルを捨てるための協定を締結と。もう、ブラジルもね、社会主義政権ですから、ルラの大きな政府で。まあ、私はね、この今度の選挙見てて、よくこんな人選ばれたなと思ってんだけど、まあ、それはともかくもうそういう時代になっちゃって、で、イーロン・マスクもね、この脱ドル化でバンバンツイートしとるわけですよ。で、余計に世間の、注目が集まってるわけ、このドルの終わりということで。で、まあ、そうは言ってもドルに代わる通貨なんかそうは出てきませんよっていうのがね、そのブレッドウッズ3っていう体制になるっつって、そのゾルタン・ポジャールが言ってたんだけど、こんな時代来るかっつってね、ラボブバンクとかが反論してたんだけど、最近ちょっと腰が引けてきて、この動きの速さを見てちょっとドルもやばいなみたいなこと言い出してると。まだ敗北はしても、認めてませんけど。で、なんで世界がうまくいってたかと、グローバリゼーションが。それはアメリカと中国が仲良くしとったからなんです。18ページ。ところが今、リングでね、このアメリカのなんだ、帽子かぶったやつと、パンダがね、ボクシングで構えとると。もうこれ、亀裂不可、修復不可能です。この半導体の縛り付け見ててもね、日本企業も巻き込まれて、インボルブされて、えらい目に遭ってるけど、共和党も民主党も、 国内の不満を中国のせいにしてるわけですから、要するにもうどうしようもないと。で、その隣、ヨーロッパ人もついに目覚めてね、まあ NATO なんかもうやめたいと。何の意味があるのと。ね、NATO の旗がね、もうこんなもんいらんと。要するに、アメリカはパンデミックでボロ儲けして、今度は戦争でボロ儲けして、一人勝ちやないかと。それに比べて欧州は、ね、自分たちが仕掛けたわけでもないのに、イギリスとアメリカが起こしたね、ロシアとイギリス、ウクライナの問題に、責任だけ物価高で払わされて、で、武器出せ、金出せと。冗談じゃないと、それは普通の人はそう思うでしょ。で、そこら中で抗議活動を見て、そうすると NATO ももう一枚岩でなくてね、金がないんだからどこも、やってられるかと。ね、アメリカ一人でやっとれという話になってきてもおかしくないと。で、気を見るに敏なイーロン・マスクさんは、今度中国の首相に会いに行くと。イーロン・マスクもね、一時期は中南海に顔パスで入れるっちくらいのビップだったんだけど、今ちょっと距離を置かれとる、中国と。中国もまあ、自分どこの自国メーカーを育てないとダメだってことで、頑張ってるんでね。うん、でまあ、そこら辺のまあ、話し合いで行くんでしょうけど、まあ、イーロンっちゅうのはね、こいつも両立てで、別にね、今共和党に寝返ったとか民主党員から言われとんだけど、両方にいい顔してるんですよ、実は。ただし、アメリカのユダヤ人エリートからしたらもうトランプとね、うん、イーロン・マスクや手のつけようがねえと。いうことですごい嫌われてるんで、まあイーロンを何とか潰したりということでいろんな嫌な報道を流しとんだけど、なかなか根性を見せてね、潰れてないと。で、日本が面白い動きを取ってましてね、日野さん。どこもオイルメジャーから何から、マクドナルドから何から全部にロシアから撤退したじゃん。
うん、
このロシアの、日本だけ、ね、商社は物産も、商事もサハリン2やってるし、ね、石油は上限価格無視してて、ボンボン輸入すると。水産物は何でも輸入しとるんですよ。おかしくないですか、それ。日本は、アメリカの対米従属でずっとやってるのに、なんでこんなことになっとるのと。で、私もね、いろんな人に聞くとね、いや、これは岸田政権の意思なんですかと。
うん、
そんなわけねえだろうと、岸田さんしゃもじ持ってね、ウクライナの勝利祈願つって言っとるわけですから、おかしいやないかと。だけど、最初はね、あの人まあ、それ、多分ね、戦後処理の問題で生かされたって話なんだけど、まあ、それどうでもいいけどさ、なんだっけ、独自性を発揮してるでしょ、
はい、
こんなもん団子破りですよ、早い話が。よくアメリカが了解したなと。いや、了解取ったって書いてるんですよ、アメリカの。だから、今まではね、対米従属だったんだけど、日本も官僚はね、考えて行動しとるんじゃないかなと。政権が考えとると私は思ってませんけど。で、その中で、今言った脱ドル化の流れの中で輝きを増してるのがゴールド。なんとこれ、私の順張りインディケーター、これ冷やしでしょ？ここのところ、大暴騰じゃないですか、金が。で、今までと違うのは、ドル高の時代は金っていうのはもっと暴落しとったんだけど、下値抵抗が強い。去年の相場でも。で、今まあ買いトレンドでピンク色になってると。で、次、週足。週足もピンク色でしょ、これ。で、次、月足が今月回転換したの。売りトレンドだったんだけど、一応日足週足月足で全部買いになってると。これもしかしたらね、このレンジの上値抜けてきたらブレイクアウトって跳ねる可能性はある、
うん、
ということなんですね、
はい、
で次米国株のコーナーってもう言っちゃっていいんです。
どうしますか、最後にまとめますか、それとも4枚だけ
4枚だけ言っちゃおうか、はい、じゃあ短いから、
はい。
で、まあ、ついでに今のね、今週の米国株っちゅうんだけど、まあ、みんなね、もう決算発表が始まるんですよ。さっき雨田さんも言ってたけど、来週の、
はい、
後半から。で、それね、ボロボロだってゴールドマンが、レポートもう出しとるわけよ。もう悪いのが分かっとるだろうと。で、まあ、それはともかくね、ちょっと私はうっと思ったのは、今ね、25ページ。 アップルとマイクロソフトの2銘柄だけで、時価総額4兆6900億ドルと。ね。で、ラッセル、2000銘柄の合計が今、ラッセルの2兆6900億ドル。それを2兆ドル、まあ、上回ってると。これ、日谷さん、ちょっとね、バブルしすぎじゃないの？こんなね、他の国の株式市場をね、全部、銘柄集めた時価総額より、アップルとかマイクロソフトの方が高いと、1銘柄の。これね、私はね、こんなもん正当化されないと思いますよ。いくらすごい企業か知らないけど、明らかにオーバーバリューだろうと。で、まあそれはいいように、日野さんが今ね、嗜好品で金持ちがコレクターズアイテムとかし、はい、ね、ポケモンのカードい、うん、なんだっけ、何千万で買うとか。
下手したら億ですよ。
億で買うとかね、そういう人がいるんだから、まあ、そういうことになっちゃうんだけど。でね、この米決算シーズンがパンデミックな波のひどさになると、利益率低下、これはもうゴールドマンが発表しとる。だから良くないってことですよ。まあ実際に出てみるまでわからないけどね。いいわけがないという話。だって人件費から何からインフレでコストが上がって、コストプッシュしてんだから、そんな利益なんか出ないだろうと、グローバリゼーションも終わってね。で、次はね、脱ドルの動きでね、で、ダラダイゼーションの報道が多い中で、昨日ね、まあこれアメリカの右派メディアだけど、FOX ニュースが、この、言っとるわけ、もうドルはね、これやばいと。で、それはね、やっぱりロシアの、その、資金をね、差し押さえしたのがまずかったと。で、まあ、これがだんだんおかしくなってきてね。まあ、要するに外国人が正当に所有している何兆ドルものドルを侵害するバイデン政権の姿勢が嫌気されとると。まあ、私もその通りだと思いますよ。で、そんなもんね、私がロシア人だったら資産没収されると。そんな国に金持ってきますか、本当。私はプーチンと何も関係のないロシア人だと。いや、お前オルガリヒだろうとか言われて資産没収されますと。いや、それたまったもんじゃねえなと。で、27ページ。で、結局ロシアでそれをやっちゃったためにね、もう脱ドル化、まあ、ポジャールが言っとるの動きになってると。で、これアメリカの今やっとる民主党の政権に文句つけたらね、資産没収されるかもわかりませんよ、これから入国禁止とか。こんな恐ろしい国に金持っていけるかと。で、外国人は、賢い外国人はドル離れしてると。で、トランプさん出てきてね、面白いこれ演説、私たちの通貨は暴落しており、間もなく世界標準、いわゆる基軸通貨でなくなる言うとるんですよ。前大統領ですよ、一応。ね。大丈夫かいと。で、次、みんなが気を取られてる間にドルは死んでいくっていう記事。これはみんなが気を取られてるっていうのは、トランプのしょうもない裁判でわーわーわーわー騒いでるうちにドル終わってますと。で、今、まあ、ドルへの依存を減らしてる国は、まあ、またロシアとか中国、イラン、ブラジル、アルゼンチン、サウジ、UAE、インドと。まあ、人口が多いんですよね、インドとか中国とか、強力な国ですから、ロシアも。で、これがね、金持ち父さんで有名なロバート清崎さんがね、有名人ですよ、アメリカ人も。ね。ドルはもう終わりだと確信しており、人々は現在銀行に預けている資金を守るために急速に対策を講じる必要があると。彼は、要するにロバート清崎は銀行危機はまだ始まったばかりだって言っとるわけですよ。危なくて置いとけるかと。いう話でね、もう、今週は脱ドルの報道ばっかりという一週間だったなと、はい。まだ相場にはそれは全然織り込まれてませんよ、うん。一部の国でそういう動きが出てるというだけでね。はい。
はい。はい、ということで、ここまでトゥデイズマーケットでした。
ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。ESG A to Z は ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から、 ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。
ご機嫌いかがですか？鈴木よしこです。地球は競馬で回ってるでは、重賞レースの展望のほか、競馬の話題を楽しくお送りしています。
お便りは番組ブログの投稿フォームから、ツイッターはよしこ競馬で検索してください。番組はポッドキャストでも聞けますよ。
地球は競馬で回ってる、毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です。皆さん、ラジオ日経でお会いしましょう。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、さっきね、日傘のコーナーでもありましたが、カナダドル円が晴れて、は
い、そうなんです、
戦略リスト入りしました。
ついに、はい、入ってきたということで、資料の1ページ目見てもらいたいんですけれども、今回ですね、カナダドル円の買いのトラリピ戦略ですね、はい、ホームページの方ですでに2つ公開させていただいておりまして、で日傘さんが、こう出ているところのコア集中型の方と、はい、でいつもあの私とあの各種で出ている小暮れの方が、はい、ピラミッド型と、ちょっと2種類別々のものをですね、今回ご用意したので、用途に合わせて使い分けていただけるようなイメージになっていて、ちょっと細かい内容についてはですね、戦略リストぜひ見ていただきたいので割愛はしますけれどもと、はい、どちらかというと日賀さんの戦略の方がやっぱりあのコアレンジのところをうまくちょっとリスクを取っていきながらも狙っていくようなイメージの、はい、ちょっとアグレッシブ向けの戦略といったところで、はい、
それにシーズナルチャートなんかもね、活用しながらってことだったんですよね、さっきお話し
いただい
て
ね。まあ、いや、形が他のと違うんで、うんうん、それだったら、円絡みの通貨ペアで買いでいくんだったら、カナダドル円が面白いんじゃないのっていうところですかね。うん、
なので今回やっぱりあのカナダドル円が、ちょっと冒頭でもいろいろお話されてたと思うんですけれど、あのもう高金利通貨から仲間入りしているくらいスワップがもらえますと。
あ、なるほど、
はい、それを取りに行きながらやっぱりあの先進国の通貨ペアといったところをしっかりボラティリティも取りに行きながら、スワップも取りに行きながら、うん、なので実際にポジションをつかんだとしてもスワップが入ってくるので、これはこれで、はい、いいんじゃなかろうかみたいな発想もあったりするので。
なんかさ、昔は5ドルだとかそういうのが高金利通貨って言っとったけどさ、ランドなど、
うん、時代とともに変わるっていうことですよね。
カナダドルが高金利通貨
意外とこれってこの通貨ってたまに西山さんもおっしゃってますけど、日本の個人投資家から意外と目向けられてない側面ってあると思ってるんですよ、はい、ドル円だとか5ドル円っていうのは非常に行きやすいんですけど、うん、意外とカナダドル円ってちょっと、うん、あのエアポケットみたいな感じで、そこだけなんで 見過ごされてるんだろうって。だから逆に言うと今回みたいに、うん、あのちょっと日の目を見てくれるとですね、うん、で少しでもカナダドル円というものに興味を持ってくれる個人投資家の皆さんが増えてくれればいいかなっていう感じは。
4.5% って言ったら、そうか、高金利通貨になるわけだよね。
そうなんですよ、
このご時世ね、
はい、うん、ぜひ動画の方でもね、戦略については詳しくご覧になってください、
はい、でこれがちょっとですね、あのピラミッド型の方がまだあのサイトの方にですね、動画がアップされていないので、これは少々お待ちいただく
形に。真実公開と、
はい、そうなんです、はい、なのでお楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、
そしてもう一つ、
はい、いつものところですね、
戦略通貨、はい、OG 給油がね、いい動きしたねってお話冒頭でもあったんですが、
はい、もうこれがですね、もう世界戦略も先月からもすごくいい動きしてくれていて、
はい
はい、もうあの資料の2ページ目のパフォーマンス結果なんですけれども、うん、OG 給油ダイヤモンド戦略ですね、評価損のところをちょっと見てください。もうほとんど
54円、
はい、もう合ってないような評価損なので、
おすごいなこれは、
ね、
はい、でちょうど本当に戦略の真ん中に戻ってきている状態だったりするの で、
はい、
でパフォーマンスがですね、
この3つのあれを合成しても真ん中みたいな感じなんだよね。だから、
あ、そうですね、
その評価損がこんだけ減ってるってことは、
はい、なのでもうトータルで、ドルカナダも前回とかまでは評価損が14万円ほどあったんですけれども、これも縮んできて、だいたいこれが、4月4日終了時点段階なんですけれども、だいたい5万円台まで評価損が下がってきていると。はい、なのでおおむね評価損が下がっていきながら、当然そのタイミングではリグイをしながら、はい、降りてくるので、トラリピとしてはかなりあのいい動きをしてくれた直近だったかなと思ってます。
まあ、OG 給油あれなんですよね、今週はちょっとイベントがあったっていうのもあって、
はい、そうなんですよ、
もうちょっと 増えてますかね。
何がですか、はい、今はまた増えてると思います。
そうですね、4日までだった
としたら、ただどちらかというと、うん、これは今回去年の10月もそうだったんですけど、ね、なぜか10月と4月は連チャンでどうも金融政策やってくれるみたいなんですよ。だから去年の10月ってやっぱりそこで金融政策の明暗が分かれて、ニュージーランドドル買いが一気にそれまでの豪ドル買いから変わった、うん、で今回もまた、オーストラリアは据え置きという中にあって、ニュージーランドは 0.25 だと思ったら 0.5 の利上げ、
サプライズでしたね。
そこはまた金利差が当然のことながら拡大したよねという言い方ができるので、ちょっとその資料ってもし出れば、出してもらえると嬉しいんですけど、だからそういう意味で言うと、まあ、またここで一旦ちょっとこうニュージーランドの勢いがちょっと増すようであれば、ちょうど真ん中あたりで上にも下にも行ってくれる分にはこの戦略はまあ面白いでしょうという言い方にもなるし、まあ、どちらかというとなんか私は今年は去年のような一方的な豪ドル買いの動きにはもうならなくな、ならない今年は可能性の方が高いんじゃないかなというようなところも思い始めてますと。
なるほど、
うんうんうん、
はい、
そうですね。なのであの発表の前とかまでは本当に 1.07 と08の間を行ったり来たりしている状況 で、うんうん、で今回のニュージーランドの発表の後にですね、1段階下げてくるような動きで、06から05のあごめんなさい、06、07あたりとかですかね、そのあたりを今行き来している状態だったりするので、はい、
瞬間05のミドルまで来たんだもんね今回確か、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、で今またちょうどあの 1.07 付近まであの少し上がって戻ってきているような、
はい
はい、形になっているので、まあ、さらにあの利食いの方が進んでいる形になっていると思いますので、うん、なのでもう OGQ はあのかなり、いい動きになってきているといったところですね。
はい、
はい、
分かりました。それぞれじゃあ、また詳しくね戦略リストの方でご覧いただいて、
そうですね、はい、
また、はい、動きがあればご紹介いただくということで、はい、ここまで高尾さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる、音がある。 ラジコ。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、
はい、
今日は FRB が利上げ中止を決定した他の4つの時期とは異なり中央銀行は現在持続的に上昇するインフレと戦っている。
まあ、何がこれまでのね、まあいいんですよ、いつ下げてもどうせ FRB が中央銀行プットで救済するとどうせ QE やるんでしょうと、はい、でそこで買っといたらよかったんだけど、今先ほどから言ってるようにインフレだから、うん、で日賀さんが疑問提出してる利下げなんかしていいんですかという問題とかね、もうインフレになったら中央銀行バブルって終わりなんですよ基本的には。だってアメリカの成長って 100% 借金ですよ全部、日本もそうですけど借金で国回しとるとこで金利上がったら、はい、借金を、テコに成長やってるのに壊滅的な事態じゃないですか、インフレで金利上がるってことは借金がね借り換えコストは上がっていくわうんぬんで、だからまあ結局今までのツケが回ってきてるっていう話なんだけど、これはねジム・リカーズっていうのがね有名なまあ作家だとかうんぬんなんだけど、アメリカのアメリカ大丈夫なんかいいと、ウクライナにおけるね恐ろしい終盤戦に入っとると今で、これ負けた時にバイデン政権で何するか分かりませんよと。で、ことによってはね、今まで代理戦争でね、イギリスとアメリカが戦争を煽って、ウクライナ人に戦争をやらしてたと。あと傭兵と。で、それで、米軍を送り込んでもパニックを起こしておかしくないぞと。そうなったら、ロシアと直接こと構えちゃうじゃないですか。で、それでなくてもね、ロシアが核使う、核使うっつってわーわー言っとんだけど、アメリカは。実はアメリカが使うんだっていうのが、アメリカ国内でも言われてて、いろいろ。何するかわからんと。だって人間って追い詰められたら何でもする生物ですからね、はっきり言って。で、それに対する準備は、投資家は何もしとらんと言っとるわけ、この人は。で、まあこれもね、運命論者でないんですけど、私は歴史のサイクル見てたら、まあ来るべき道を歩んどると、31ページのレータリオのサイクル通りだと、もうどうしようもないと、はい、で、先ほど言ったね金利サイクルが次のページ10、これ32ページになるのか、
そうです、ね、
ページ歴史やペブとか、ほんもしそんな日賀さんがびっくりするような年内利下げがバンバンあったらね、それ相場暴落してもおかしくないですよと、買って全部下がってんだから、で、今相場そんなこと言いながら上がっとるやないかいと。それは次のね2000年から2002年のかけてのナスダック3割4割すぐ戻す、で振りながら2年間下げましたと。で私はねこの下げ見ててねすごい呪いんですよ、アメリカの今度の下げ相場って。だからおそらくね2、3年ダラダラ下げるんじゃないかと思って、今みたいに戻しながら。で、それが、バブルの、ドットコムバブルの対称性。ちょっと2ページほど飛んでもらえますか、もう時間ないんで。
36ページ。
はい。まあ、こういうね、対称系じゃないけど、2年ぐらいは下げるだろうと。でね、クリントン政権だとか IMF に関わってたルービニさんですよ、ドクタードゥーム、陰鬱博士院、ルービニ教授はニューヨーク大学辞めて今投資顧問やってんだけど、37ページ。まあ、はっきり結論だけで言ったら、ハードランディング以外ないと。で、主流派の経済学者でリーマンショックみたいなのが起こるって言っとったの、この人だけなんですよ。今回も当然この人だけなんですよ。主流派の、世間からオーソライズされてるね、テレビに出てくるような人ではこの人しか言ってないと。まあ今回はどうなりますかということですね。
投資顧問やってるんだ、うん。うまくいくのか、そっちの方が興味ありますね。
行きますんですよ。
行きますんですか。
いや、だってかつてうまくいった記憶がないもんで。学者さんの。
投資顧問はね、グリングスパンから何から、うん、ドイツ銀行の顧問だとか言って、めちゃくちゃ儲かるから、事業はうまくいくんですよ。
はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。
あのリートの祭典が名古屋で開催、ラジオ日経、プロネクサス、東京証券取引所共催、 J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります。参加ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 名古屋をクリックして
詳細をご確認の上お申し込みください。抽選で150名様を無料ご招待します。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド。日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分、ラジコタイムフリーでもどうぞ。
マネースクエア、クエア投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略お願いします。日賀さん、
は
い、
まあ、今晩のですねアメリカの失業率、雇用統計と一応平均時給の予想が 3.6% の平均時給は前年比で 4.3% っていうところなので、実際この辺がまたじゃあ数字がどうなのっていうところなんですけど、今週の流れ見てると、
はい、
悪い方に出る分にはある程度縮小気味になってるんで動きはもう出ないと思います。
サプライズはないと
思います。逆に強い数字、いい数字が出た時の方が値幅は出るんだろうなぐらいなんですが、とはいえ今日がグッドフライデーなんでなかなかそういう動きも一時的にパーンっていってパーンと終わるで、来週になったら CPI というような流れになってしまうのかなというふうには個人的には思ってますと。で、まあ、先ほど実は出したカナダの雇用統計の方、これも割とそんなに悪くないよねというようなところあるんで、まあ、
今カナダもブレるよね、雇用統計。
でも一度これでですね、まあ、来週も金融政策決定会があるのかな、カナダも。あるんですけど、まあ、そこは据え置きになるんでしょうけど、まあ、その後に出てくる、また物価統計の数値以下では上。っていうようなところ、また金利引き上げのまた話も出てこないとも限らないというふうに思ってますんで、まあそういう意味では、まあ今週出したちょっとカナダへの戦略リストのプランっていうのをぜひご検討いただければかなというふうに思う次第なんで、ね、なんか人によってはですね、結構下の方まで下がったとしても耐えられるぐらいの資金を割り振ってるよとかっていうようなことをやってらっしゃる方もいるんですけど、逆にもうある程度一定のところまで来たらそこから下がる、さらに円高に行くってことになってたら、その時にはカナダ円ってもしかしたら金利の引き下げとかっていうことに当然なってきてる可能性があるので、それをじゃあ今のスワップでずっと続くものでもない、じゃあどこ、そこからどれくらいの期間をかけてその水準まで80円とかっていうところまで戻ってくるかっていうのはそれもわからないっていうことを考えるんだったら、やっぱりある一定のところではもうダメだった時には一旦戦略はリセットする。だから結構早め早めに対処するっていうところで、まあ基本的にはまだ90円割れっていうのは想定はしてないんですけど、はい、去年の円安の起点が90円、そこから110円いきました。まあ今半値ぐらいよりも下に下がってきてるというところであるんだったら、そこは一つ勝負しても面白い。さりとて100円より上っていうのになると、今度200日移動平均線が102円の、
まあ、下におるからね、
102円の、前半ぐらいまで来てて、今じりじり下がってきてるんですよ、
はい、
っていうことになると、じゃあ100円より上も特に追っかける必要はなくて、100円より下の90円までのところで一つ勝負できる戦略なんじゃないかなというようなところでですね、今回、まあ、私の方は押し出しているというところになります。
日本が変わらない限りは、まあ、利下げとなっても大きく、そう大きく動かないかなという、
と思いますしね、まあ、日銀がじゃあ何かやるかっていうと、その可能性も私はまだない。さっき、まあ、西山さん6月ぐらいには動くかもしれないみたいなことをおっしゃってました。確かにそういう声が多くなっているのも事実かもしれないんですけど、まあ、コストプッシュインフレの間は
OB はもう今すぐ帰ろうと、
でも彼はコストプッシュインフレの間は今の現状維持でいいと言ってるので、その流れが変わらなければすぐに次の金融政策、次の手に出るっていうのはなかなか考えにくいんじゃないかなという気がしますけどね。
なんか色を出して、ね、発言がクローズアップされたりする。
難しい作業ですから、誰がやっても、
ね。色を出してというよりと、マーケットとちゃんとコミュニケーションができるかどうかっていうところは、ちょっともう、気に留めておきたいなというふうには思いますけどね、あまりにもちょっとムスっとしてた黒田さんで終わっちゃいましたからね。
そうですね、どんな会見になるかっていうのはね、ちょっと見たいなって、
そこはうまく、やっぱりマーケットとコミュニケーションを取るっていうのは、ある程度必要なことじゃないかなというふうには思いますね。
今週はカナダ円ちょっと、紹介していただきましたが、来週の水曜日12日にカナダ中銀が政策金利を発表するということですから、うん、まあ、アメリカの、ね、行方を、金利の行方を占う意味でも、ちょっとそのカナダの行方もね、先んじて何でもやってるんで、
今日強い数字が出たらまたあれですかね、利下げってどこに行ったんですかねっていう話にまた来週はなってるのかもしれないですし、
です、ね、
ま
あ、
祝日の雇用統計なんで皆さん気をつけてください、はい、
そうですね、週明けどんな風に受けるのか、これも注意したいと思います。 さあ番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア比嘉浩司と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。